能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
皆様こんにちは。伝統芸能の視点から歴史と現代をつなげる番組、武田文幸の解体、司会進行の細毛圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回の番組でちらっとだけその予告的なお伺いしたんですけれど、2月にもなんか荒井荘の舞台を控えされているとのことで、荒井荘のお話もぜひ。
そうですね、これは、まあ、あの観世会という、ね、その所属団体、観世御宗家をはじめとしてやってる観世会という会があるんですけど、まあ、その中でも若手能の、ね、部類に入るのが荒井荘能という会なんですね。で、倒木という演目をね回していただくんですけれども、今年はね本当に、まあ前回のお話でもしましたけども、1日から6日までね、毎日舞台があって、でその後もね1月のまあ、その中で1月そう5日の定期能では、ね、連れ高砂の連れがあって、それからこの19日の日曜日は真由美の会というね松木さんの会で大般若という演目の連れがあって、で26日日曜日は大分の能楽の祭典という会で玄奘の諸長、私が一昨年文の会でね勤めた玄奘ですけど、それの諸長をいただいてて、で2月1日若手ので2月13日倒木というね、もう非常にまあありがたいというか光栄というか大変というかまあ、あの役がねもう本当毎週のようにあの密集しているので、
あの言葉適切かわからないですけど、売れっ子なんだろうな。
いやいやいやまあそうでもないんですけどまあ役者冥利に尽きるというかね、まああのだからなんとなくこう11月の昨年のね道成寺以降もいろいろ役もありましたしね、あの自分でも当初からこの2月の前半までで荒井荘の倒木までで本当に一区切りっていう感じで、まあ、2月後半3月4月あたりは例年に比べると比較的そう役という意味ではねちょっと落ち着いてかなって感じなんですけど、ね、
あの荒井荘能のことはその番組内でもなんかたびたびご紹介させていただいた記憶があるんですけども、もはや レギュラー的なことなんですかね。
荒井荘は、年間に6回やってまして、はい、で1回に能が2番って決まってるんですよ。だから年間12枠しかないんですね、指定が、はい、でまあ、基本的にはそこに所属して指定を舞う可能性のある人っていうのが、まあ、20人ぐらいいるんで、あのその中で順繰りで回していくわけで、まあ当初はだから3年に2回ぐらいっていう話だったんですけど、ここのとこもう4年連続ぐらいで指定をいただいていて、まあ荒井荘ではの中では、まあ、まあまあ上の方の立場になってきているんで、まあ、 あのそういうのもあってなんでしょうけども、あとまあその一番上のねその低機能っていう方の階にそっちで役が行く人もパラパラ出てきてるんですよ。あの荒井荘の中からでも、まあ、あのいろんな要素をあの加味して低機能でこう舞うっていうね、そういう人も出てきてるので、まあ、そういう中で、まあ、もちろん荒井荘の同人という意味では、まあ、同人ですし、なんか大体そこで指定をいただくのが、まあ、今のところずっと続いていますね。
私そのまだ舞台鑑賞歴もなんだかんだ言ってそこまでは多くなく、倒木も見たことがないと思うんですけど、どういった演目？
まあ3番目ものですね、はい、まあ、かずらものといわれる、まあ、女の人が主人公で、 泉式部というね、はい、人の、 あの演目なんですけど、まあ、その泉式部がしてっていう、まああの大体いつも通りというか前して後してと分かれてて、はい、前しては里女として出てきて、それでまあ短いんですけどね、前してはお坊さんと言葉を交わしていくうちに、まあ、実は自分泉式部の幽霊ですとか言って消えてって、で後半泉式部出てきて前を舞う、まあ、お坊さんの夢が覚めて消えていくみたいな、
もう3番目もののもの、ね、っていう感じで、
はい、まあ、あのなかなかね、まあ、捉えどころがないっていう言い方もちょっと違うのかもしれないんですけれども、魅力的に演ずるっていうのはなかなか難しいあの演目だとは正直思うんですね。ただ僕は結構好きなんですよ実は、
うん、あの先生の中で好きっていうもの、はい、私すごく興味がありまして、やっぱその何をもってこれは好きとかってありますか、は
い、まあ、まず今ね3番目ものがそもそも結構好きなんで、はい、そういう面ではもちろんそれが一つありますのと、それからあとまあ海の会の第1回でね定価を選んでさせていただいたように、まあそういうなんていうのかな、こう品格とかね、うん、美しさとか、そういうものをこうやっぱり、持ち味にしていくものっていうのは、まあ言葉をちょっと選ばないといけないのかもしれないけど、若手がやるには難しいんですよね、言ってみると。だから激しいものでこう体をバシッと決めて動くっていうのは、それは逆に若いうちにできるようにならないといけないんだけれども、そういう3番目ものみたいな動きがゆっくりで、まあ要するに面白おかしい展開じゃないものっていうのを魅力的に見せるっていうのは若い人がやるにはなかなか難しくって、で自分もだから駆け出しの時は実は本当に暴れ回る方が全然好きで超体育会系だったんですよね。だから本当に15年前とか20年前から僕を知ってる人は、僕は割とその激しいものが得意な人っていう風に思われてるんですけど、これが面白くって30過ぎてからぐらい知り合った方々は、僕は女物が得意な人って思ってるみたいなんですね。これ僕の評価じゃないですよ、自己評価じゃなくてね、人の評価ですね。もう多くの人にそういう風に言われて、あ、これそうか、知り合った時期で変わるんだなとか思ってですね、そういう面ではもともと体育会系で暴れ回るのが好きだったんだけれども、いち早くやっぱりこれは能楽師たるもの、やっぱりオールマイティを目指さないといけないのでね、激しいものはある程度目処はついたから、じゃあまあ逆に当時はもう怒り型でね、もう肩に力入って、もう見るに耐えないような不格好な格好で待ったりもしてましたしね、気合入りすぎちゃうみたいなね、だそういう中で苦手なそういう3番目ものとか女ものっていうのを勉強しようと思って、22、3ぐらいからですかね、かなり力入れてそっちを勉強して研究並行し始めたんですよ。
その研究っていうお話なんですけれど、はい、そのやっぱ芸歴がその若手ではその美しさというものを表現するのがやはり難しいのではないかというお話で、美しさっていうのはやっぱ舞台上でどういうところから出していくんでしょう
か。いや、これはね、だからもうまさに花をつかむ心じゃないけど、美しいと感じる心が花ですよっていう、僕がいつも言ってる上等文句、まあ、世阿弥の言葉ですけどね、それに尽きて、要するに別にじゃあどれが美しいって定義があるわけじゃないしね、自分で綺麗だなとか品があるなとか、ね、なんかこう風を感じるなとかっていうのは見る人が感じることですから、ね、自分でこれこういうふうに感じるでしょってね、売り込むもんではないので、まあただ一つだけ強いて言えばってことで言うと、やっぱり構えっていうのがあって、基本姿勢ですね、構えというのは、その姿勢を崩さずに舞うのが構えなわけなんですけど、それはやっぱりその作り方っていう中で、肩の落とし方、顎の引き方、そこは自分なりには結構長い年月、それこそ30前後ぐらいからかな、一つそこに関してはある程度自分の中で確立しているものはあって て、それはやってるつもりではあるんですね。
構えの美しさっていうのは、まさにおっしゃる通りだなって今すごく今理解深まったというのと、なんか質問した後でなんか愚問というか良くない質問、なんかあまり美しくない質問だったなって気もしたんですけど、そのやはり定価の美しさ、現状の美しさ、道成寺の美しさ、やっぱ違う美しさだなって思っていて、なんかその美しさの正体を何か自分ももっとなんか腑に落とせるようにこれからなっていったらいいなとは思いながら、
は
い、まあ、
共通するのはでも構えですよね、やっぱり構えのやっぱり丹田、下っ腹に力を入れてそこに集約させて、でやっぱり肩とかに力が入ってたらだいたい不格好になりますしね。だからまあよく言うのが、僕はだいたい女物やった時に痩せたって言われるんですよ、
はい、
多くの人に、お客さん、まあ、知り合いも知り合い、知り合いじゃない人に言われることはないな知り合いとか、まあ、家族とかね、だから、いや痩せてないよって、だからそういう構えを作ってるだけでっていうことを言ってるわけなんですね。まあ、肩を落として首が長く見えるような、まあそれは秘訣があるんですけどね、僕的に。まあそのからまあ疲れるんですけどね、すごく。それはやってるんですよね。
私あのこの回って結構すごく本質的ないい話をしてるって、なんか自画自賛的な、なんかすごく先生もなんか、はい、すごくありがたい、
まあ、興味ある人にはね、はい、面白いかもしれないです。いや
なんかすごく舞台を見る上で何が大事なのかのすごく大きなヒントをなんかいただけた気がして、
まあ、ですからあの、まあ、偉そうなことね言っちゃいましたけど、
いえ、
まあ、東木ね見ていただいてそれを感じていただけるようにね、はい、頑張りたいと思います。まあ、定価に通ずるとこがある曲なんですよね、ちょっとどこか、まあ、あの扱いとしては定価よりはずっと軽い曲ですけれども、でも序の舞物としてじゃあ割とみんな経験するために早いうちにやる場合が多いんですけれども、優しい曲かっていうと決して優しい曲ではなくて、いうようにこうテーマとか捉えどころっていうのがこう、もうこういうふうにやりゃいいっていうのがガチッと定まってるものじゃないだけに、余計にこうじゃあ1時間40分とかかかってね、一体何だったんだみたいに終わっちゃう可能性も高いわけですよ。まあ陽気とかだってそうだけれども、まあ、陽気なんかはまだそういうね、なんかこう悲しみとか、まあ、みんなが知ってる有名な話でもあるし、まあ、最後のねあの法事が帰っていくとことか、そういうとこにこう持っていき場があるんだけれども、そういうものがあんまなく、こうもうまさに無限の世界というかね。だからまあそこでもう通してずっとこの空間にいたいなみたいな、そういうふうに思ってもらえるようにしなきゃいけなくって、まあ、それはもちろんして一人の力じゃ無理ですから、お囃子や渋滞のね助けも借りながらそういうふうになればいいなとは思ってますけど、
はい、ありがとうございます。あの2月13日荒磯の倒木、はい、まだチケット、はい、余ってること期待して、
はい、ただあのもう一人もね、あの、はい、もう時代のスーパースター関根義丸くん、現状の龍神やってもらった彼ですけれども、はい、もう一番彼の弓矢田っていう曲なんで、彼ももうすでに超人気役者ですから、相当今1月半ばですけども、相当残りチケットは少ないと聞いていますので、はい、これ放送の時に残っていればいいんですけどっていう感じです。
それをちょっと期待しつつ、はい、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。